皆さん、おはようございます。そしてクリスマスおめでとうございます。先週読んだ新聞のコラムに面白い記事がありました。日本で初めてサンタクロースがお目見えしたのは1874年という記事がありました。今から約140年前、キリスト教の洗礼を20代で受けた原種明という人がいました。彼はその受洗の感謝を表すためにクリスマスの催し物を開き、サンタクロースとして日本風の衣装をまとって登場したそうです。まだ赤いキャップとかガウンがなかった時代ですね。原種明は明治初期の日本の福祉事業の草分け的存在、キリスト者でした。その後彼は政治犯の錦絵を売り出したために捕らえられて、石川島にあった監獄に3ヶ月収監されてしまいました。自分自身が牢獄に、監獄に収監されて体験した卑劣なこの環境を改善することや、刑期を終えて出獄した元囚人たちの社会復帰を支援するための福祉事業を始めました。日本で初めてキリスト教の教会士、チャプレンになりました。監獄に収監されている囚人の更生保護にも努めました。大勢の人が社会復帰できるように、更生することができるように、この社会福祉の授業を続けていました。教育の分野でも、彼はこの監獄に入って、どうしてこういう人たちが犯罪を起こしてくるんだろうかということを考えたときに、子どもの時から良い教育を受けていなかった、家庭が貧しかった、そのために盗みや働きをしてしまったということで、女子教育に力を入れる。この第二礼拝に出席しているグレッグ・コーリー先生が教えている、千代田区にあるのかな、女子学院の前身である原女子学校も創設しました。原種明はキリスト教の信仰によって、神の前に人は皆平等である、この人権を大切にしていました。ですから非人間的な扱いを受けてきた受刑者の更生保護の重要性を認識して、児童虐待の防止や孤児の保護、貧困層のための住宅事業にも力を注ぎました。まだ行政が何もしてくれないその時代に、個人として社会福祉の事業を起こしました。それだけではなく、彼はキリスト者として、ルカの福音書2章10節に素晴らしい喜びの知らせを全ての人々に証ししていたことも、この新聞のコラムから読み取ることができました。このコラムの記者も、キリスト教徒でなくてもその生き様には胸が熱くなる、そんな人物に思いを馳せるクリスマスも悪くないと、この記事を結んでいました。今朝はルカの福音書2章8節から14節を通して、なぜ天の御使いが恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですと、大いなる喜びの知らせ、福音を伝えたのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の内なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。
あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書ルカの福音書2章8節から14節見てまいります。お開きください。
ベツレヘムの郊外で野宿をしながら、羊飼いたちは羊泥棒、この盗賊やまたは肉食性の野獣からの攻撃に遭わないように羊の群れを夜中見守っていました。その時突然主の栄光が暗闇を照らしたので、彼らはひどく恐れ驚きました。マタイの福音書1章やルカの福音書1章にある主イエスの誕生の物語に関連する物語では、ヨセフの夢の中にも、年老いた祭司ザカリアの前にも、そしてマリアに現れた御使い、その時にもそれぞれの人々に対する御使いの挨拶は皆共通していました。同じ挨拶でした。怖がることはない、恐れることはない、突然現れた御使いや暗闇を明るく照らし出す神の栄光を見て恐れない人はいないと思います。恐れてはならない、怖がることはないという挨拶は、神の御使いたちが伝える神のメッセージが人間の理性では到底理解のできない良い知らせであり、大いなる喜びの知らせであるからこそ、安心して聞きなさい、喜んで聞きなさいという慰めと励ましの言葉です。神ご自身の栄光を表してくださるときに、必ずこの神の保証に満ちた言葉が発せられます。このような神からの言葉を、私たちは聖書の中にたびたび見つけることができます。創世記の26章では、アブラハムの息子イサクに神が現れて、次のようにこの保証の言葉を語っています。創世記26章の24節、主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。偉大なイスラエルの指導者モーセの亡き後、約束の地を目の前にして先へ進むことの不安にほののく若き戦士ヨシュアに対する神の命令も、恐れるなでした。そして神が共にいてくださるという約束の言葉を持って、神はヨシュアに安心を、保証を与えられました。ヨシュア記の1章の9節、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところをどこにでもあなたと共にあるからである。私たちの理性や力ではどうすることもできない状況に遭遇するときに、いつも共にいてくださる神の約束を確信して、神にすべてを委ねること、信頼することを第一に選択すれば、必ず心に平安と喜びが与えられます。ですから、この神の保証に期待して、将来を恐れずに、ただ神を信頼することを選択していきましょう。 現在抱えている問題や先のことが心配な時に、もう一度マタイの福音書、先週の箇所ですね、1章の23節にあるシュエスの名前の意味を心に留めましょう。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。続く2章の10節から11節で、御使いたちが羊飼いたちに語る大いなる喜びの良い知らせとはどのような内容だったのか、何が彼らにとって、またイスラエルのすべての民にとって良い知らせ、福音、グッドニュースだったんでしょうか。主イエスが生まれた2000年前のイスラエルはローマ帝国の支配下にありました。イスラエルの人々はその外国の支配より解放してくれる政治的なリーダーを期待していました。ダビデの王の子孫から新しい王が起こされることが聖書によって予言されていました。ですから人々は主イエスの誕生がダビデの町に起こるという御使いの知らせは羊飼いにも期待を持たせました。政治的な解放者、リーダーの到来を期待していた人々もあれば、自分たちが普段抱えているさまざまな問題、病気や貧困等の肉体的な苦難から救い出してくれる人が来てほしいと願っていました。羊飼いたちも社会の底辺にあって、厳しい仕事をしながら、もっと生活が良くなればと願っていたかもしれません。けれども、御使いが羊飼いたちに語った救い主の到来は、人々をその罪と死から解放する救い主を意味していました。主の御使いがヨセフの夢の中に現れて、彼に伝えたように、ベツレヘムで生まれた救い主は、すべての民をその罪と死から解放するために、人の子としてこの世に来てくださいました。マタイの福音書1章の21節。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。また、新約聖書ヨハネの福音書ではヨハネも次のように宣言しています。3章の16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。救い主であるイエスを信じ受け入れることを選択して罪と死から解放された人生を歩むことをお勧めします。父なる神ご自身がイスラエルの民をその罪と死から救い出すためにキリストが誕生することを御使いは羊飼いたちに伝えました。神がアブラハムに創世記12章で与えられた子孫の繁栄と祝福、そしてアブラハムの子孫を通してこの地上のすべての民族が祝福される約束がキリストの誕生によって成就するのです。神がダビデに第二サムエル記の7章で約束されたダビデの子孫に対する安息と常しえに続く安住の地をもたらす方がこの救い主キリストでした。今朝旧約聖書の箇所を朗読していただいたイザヤ書9章で予言されているように、ベツレヘムの馬小屋で生まれた一人の緑子は神の子として救い主としてキリストとして全ての主権が与えられていました。生まれたばかりの無防備な新生児にはとても想像するほどできない大きな力が与えられていました。もう一度イザヤ書の9章、6節と7節を読みします。一人の緑子が私たちのために生まれる。 一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりも常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。神の子、救い主、メシア、キリストとして生まれてこられたイエスは、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君の名にふさわしい主権が与えられています。イエスを救い主として信じ受け入れるときに、私たちは神の国の家族の一員となります。神の国の民となります。神の主権をその方に担うイエスの弟子となります。そして私たちは人生の主であるイエスの言葉に聞き従い、キリストのしもべにふさわしく生き、主イエスを証しすることを願って、それぞれの人生を歩んでいます。イザヤが予言しているように、神の熱心は人間の堕落によって壊れてしまった神と人間との関係を修復し、和解をもたらし、罪と死が入ってしまった人間の世界を回復するために、主イエスの最初の到来を通して神の国をこの地上にあって広げようとされています。そしていつの日か主イエスがもう一度戻ってこられる、再臨の時に新しい天と新しい地が訪れる時まで、大いなる喜びの良い知らせを、福音を語り続けて、私たち人間の世界に神の御国の支配と領域を広げ続けるために今も働いていてくださっています。神により与えられた御子イエスの主権に従って生きる人生を選択することをお勧めしたいと思います。ルカの福音書2章14節の短い賛美は、神を褒めたたえるために捧げられた御使いたちと天の軍勢による賛美です。メッセージの応答賛美歌第1と第3礼拝では、賛美歌の106番を賛美します。ラテン語で記されている繰り返しの部分が Gloria in excess Deo という賛美です。父なる神にすべての栄光と威厳が表されていることを褒めたたえています。意図高き方に栄光が神にあるように、意図高きところに栄光が神にあるように、それは神が人間を救うために御子イエス・キリストが救い主キリストとして使わさせてくださったこと、主イエスを救い主として信じ受け入れた者に神との平和がもたらされ、地に平和が与えられることを感謝している賛美です。神の偉大な救いの計画を通して、この世に使わされた救い主である御子を受け入れた者が、14節の神の御心にかなう人を指しています。まだ主イエスを救い主として信じ受け入れてない方がおられるならば、父なる神からの平和を得るためにも、ぜひ神の御心にかなう人になることをお勧めしたいと思います。一人でも多くの方が神の招きに応えて、神の国に入ることができますように、そして神の国のメンバー、神の国の家族の一員が増し加わるときに、誰よりも父なる神がこのことを喜んでくださいます。それこそが神の偉大な救いの計画、御心にかなうことだからです。神が喜んでくださるときに、この地と救い主を信じる者に平和が訪れます。神の国へ入ること、神の国へ戻ること、神を喜ばすことが神の御心にかなった人たちの正しい応答です。ルカの福音書の12章の32節を読みします。小さな群れを恐れることはない。あなた方の父は喜んで あなた方に御国をお与えになるからです。最後にまとめていきます。冒頭でご紹介した原種明の祖先、原種明の母方のおじいさんの兄弟ですね、大叔父には今からおよそ400年前、徳川幕府の三代目将軍徳川家光の治世の時に外国人の神父とともに処刑された一人がいます。原種信、通称原門戸という人がいました。徳川家康の時代から始まったキリシタンの迫害のことを継承するために、それも今も続いているんだということを示すために、家光の治世になった時に50人に及ぶたくさんのキリシタンが一度に処刑されました。江戸で東海道の道すがら、江戸大殉教として歴史に残っています。現在でも港区三田にあるこの殉教者のためのキリシタンの遺跡碑が残されているそうです。この原種信門戸はもともと武士の出で、10代の頃から徳川家康の小姓として家来として仕えていました。けれどもキリシタン禁制が武士にまでも及び、門戸が25歳になった1612年にはキリシタンの信仰を捨てないために武士としての身分を、職を改易されてしまいました。罷免されてしまいました。信仰のゆえにまず身分と職を原門戸は失いました。それから2年後27歳の時にキリスト教の信仰を捨てないためにまた捕らえられて、今度は額に十字の烙印を押された上に手足の指を切断されて追放となりました。信仰のために大きな迫害を受け、その後約10年間、36歳で江戸で処刑されるまでは浅草に潜伏して雷病の人たちの世話をしていました。けれども密告されて捕らえられて、そして見せしめとして50人の外国人神父や日本人信徒と一緒に処刑されてしまいました。ある者は火炙りで焼かれて、ある者は首を切り落とされて処刑されました。江戸時代の厳しいキリシタン迫害の中で、大いなる喜びの知らせを最後まで信じ、その信仰を行いによって明かし続け、神の御心にかなった神に喜ばれる人生を最後まで成し遂げました。このような人物を王子、この祖先に持つ原種明も、明治初期に日本で初めてサンタクロースを登場させ、クリスマスの催しを行い、大いなる喜びの知らせを述べ伝えました。そして神の愛を、神の慈愛を表すために、受刑者の社会構成の働きを通して明かしし続けました。現代の私たちにも大いなる喜びの知らせである福音が聖書の言葉を通して伝えられています。今や日本中でクリスマスの贈り物も飾りもサンタクロースも巷で見ることができます。昨日もイブ礼拝が終わった後、駅前に行くとコンビニでは店員さんたちがサンタクロースの格好して一生懸命クリスマスケーキを売ってました。またフライドチキンでしたっけ、唐揚げを一生懸命売っていました。けれどもこの大いなる喜びの知らせ、私たちを神の国へと招き、救い主を信じる者といつでも一緒にいてくださる神の約束を心から私たちは信じているでしょうか。 どんな時でもこの大いなる喜びの知らせであるイエスを私たちの救い主として信頼することを選択しているでしょうか。私たちの教会では今第三礼拝に出席しているロイスさんとリクさんたち家族のために祈っています。突然脳腫瘍という厳しい病気に見舞われて大きな手術を2度受けるときに、リクさんはそのブログの中で、私は私が信頼しているイエスを信頼し続けることを選択する、はっきりとその信仰をみんなに伝えていました。どうなるかわからないけれども、私はイエスを信じて信頼していくことを選ぶ、そうその信仰を告白していました。家族の健康や問題に直面するときに、私たちはこの救い主を第一に信頼してより頼んでいるでしょうか。キリストの誕生を祝うときに大いなる喜びの知らせを家族や友人に伝えているでしょうか。そして何よりも神の御心にかなうものとして、神に喜んでいただける信仰者としての人生を歩んでいるでしょうか。まだイエス・キリストを救い主として信じていない方にとあっても、またもうすでにイエス・キリストを救い主として信じている方にあっても、命がけの選択であるということです。キリストがこのまぶねの中で生まれて、昨日のイブ礼拝で使った茨の冠がここに置かれていますけど、キリストは私たちを救うために、十字架にかかるために、死んでくださるためにこの世に来てくださった。その救い主に私たちは信頼を置くことを日々選択しているでしょうか。今年も今週で終わってしまいます。新しい時に年に向けて、神の国の領域がさらに広がるために、神の栄光が表されることを祈り求めていきたいと思います。原金信という人は90歳までその天寿を全うしました。その亡くなる、召される数年まで、最後まで社会事業を推し進めたそうです。グローリア・イン・エクセス・デオ、栄光が神にありますよ。お祈りいたします。糸を高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のルカの福音書2章の御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを救うために、私たちを永遠の死と罪の滅びから救うために、2000年前にこの世に人の子として生まれてきてくださったことを覚え、感謝いたします。私たちのそれぞれ人生にあって、それぞれが決断しなくてはならない、選択しなくてはならない大切な命がけの選択があります。主をどうぞあなたを救い主として信じ受け入れ、永遠に生きるその命の選択を一人でも多くの方がすることができるように助けてください。死んでも生きることができる永遠の命を選択することができるように助けてください。私をどうぞ、もうあなたを救い主として信じている方々にあっても、日々の生活の中で直面するさまざまな問題の中にあっても、まず第一にあなたを救い主として、メシアとして、キリストとして、あなたに信頼し従っていくことができるように、そして私たちの歴史にある迫害を受けたキリストたちの証を通して、私たちも同じようにこの日本にあって、あなたの栄光を表していくことができますように、それぞれの人生を証の人生としてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。Amen.